今日はルカの福音書20章、今、共に読みました。41節から21章の4節をもって、誠の主人は誰なのかということを対として、共に話したいと思います。皆さん、神様が作られたエデンの園で住んでいたアダムとエバ。彼らは善悪の知識の木の実を、食べましたね。それは神様が食べてはいけない。食べると死ぬんだと言われたものでした。なのに、アダムとエバはそれを食べてしまいました。なぜでしょうか？聖書を見ると、サタンの、蛇になっているんですけども、サタンの誘惑に騙されたからどうです。サタンはそれを食べると神のようになるんだと言いました。これが創世記の3章5節なんですけども、それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。だからあなた方は食べてはいけないと言われたよ。これが蛇のお話、サタンの話でした。この言葉に騙されて食べてはいけないと言われたものを食べてしまいました。これが聖書に出てくる最初の罪です。つまり皆さん、聖書で言う罪、原罪ということは何でしょうか？この原罪ですね。今ではなく原罪。原罪とは何でしょうか？それは神のようになりたいということなんです。すべての罪の根元になるこの神のようになりたいということ、これが聖書でいう原罪、罪なんです。神のようになりたいということは何を意味するんでしょう？皆さん、なんか驚くほどの力を持つことということなんでしょうか？何でもできるということ、そのような能力や力ということではなく、心をですね、自分勝手にしたいということ。自分勝手に生きたいということだ。自分を制御する必要はない。自分の思いと自分の要求のまま生きることができるということ。なぜでしょうか？それが神だからですね。自分の人生の主人で、自分が主導権を持っているから。なので家庭も自分勝手に、事業も自分勝手に、教会も自分勝手にしたい、そういうその心、気持ち、それが神のようになりたいと。これが原罪だ。すなわち、自分が神になるということなんです。今、3章5節を書いてあるでしょ、あなたも神のようになるんだと。今日の箇所でイエス様は、ダビデの支援を例にして話したんですけども、何を話したかったんでしょうか？それは、イエス様ご自分が誠の主人であるということなんです。今日の結論です。イエスが誠の主人であるということ、それをダビデの話を通して今なさっていると。42節44節、皆さんもう一度読んでみましょう。前出ていますけど、聖書を見ても大丈夫ですけども、もう一度42節から44節まで読みたいと思います。一緒に読みましょう。せーの。ダビデ自身が支援の中でこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですからダビデがキリストを主と呼んでいるのです。それならどうしてキリストがダビデの子なのでしょう？ダビデがメシアに対して、キリストに対して 主と呼んでいるのに、どうして私が、イエスご自身ね、私がダビデの子孫になるのか、この話を今しているんです。当時の人たちは、イエス様を何と呼びましたか？イエスに対して。ダビデの子と呼びました。このルカの福音書、まあ、20章なんですけども、今日はちょ前の18節のところ、近いところを見ると、そこに目の見えない人が出ています。それで彼は、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと呼びました。これは当時の人たちが持っていたメシアに対しての考え方です。メシア、キリスト、同じ言葉ですよ、皆さん。メシア、キリスト。メシアはダビデの子孫として来られると予言されているから、当時の人たちは、メシアは、このダビデの子として来るということで、今、この目の見えない人はダビデの子、イエス様と言いました。しかし、イエス様は今のこの旅での詩編を例に挙げて、旅では私を今、主と呼んでいるのに、どうして私が旅での子になるのか、こういう話しているんです。この話はよく言うと、自分がメシアだ、自分がキリストだ、この話なんです。だから、立法学者たちは、大祭司長たち、パリサイ人たち、この話一番嫌いと思ったんです。これは神様を冒涜することだと考え方です。当時の人たちの考えを覆してしまう話になるんです。彼はずっとそう思っていたんですね。ダビデの子孫として来られるんだと。聖書に書いてあるから。でもイエス様はそうではなく、私はダビデの子ではなくダビデの主だと今話している。皆さん、ダビデはどんな人なんでしょうか。まあ、異国の王なんですね。絶対的な権力を持っている王です。何でもできる。それにもかかわらず、今ダビデは神について主、メシアについて主と告白しているんです。言い換えれば、私がこの国の主人ではなく、神が私の主であり、この国の主人であるという告白を知っているんです。王というこの席は、神様が自分に、まあ、一時く任せてくださっただけで、本当のこの国を治めている方は、主である神様であるということを今彼は告白したということです。皆さん、ダビデはたくさんの詩を作りましたよね。この詩編の試みと3分の1が彼の詩なんです。その中でも一番代表的な詩があるんですよね。何でしょうか。23編でしょ。一番ダビデの詩といえば詩編23編、これが一節です。共に読んでみましょうか。せーの。主は私の羊飼い、私は乏しいことはありません。この23編の一節、23編全部を覚えなくてもこの一節だけ覚えば十分です。これがまあ確信だから。この告白は何でしょうか。主権、神様の主権についての告白です。自分の人生の牧者は自分ではなく主ですと。神様ですと。自分の人生の主人は私ではなく神様ですと。この話をこの一節でやっているんです。つまり、ダビデはこの神様の主権を認めているのですね。イスラエルもこの民たちもみんなあなたのものです。私のものではなく、あなたのものです。イスラエルも民たちはみんなあなたの羊です。この告白を一節でやっているんです。 このダビデのこの告白は、さっき申し上げたこの現在に反するものです。現在とは何でしょうか？自分が神になる。自分勝手にしたいとこと。自分の全てが自分のもの。しかし、それに逆らって、神が王で、神が羊飼いで、神が主であるということを今、ここで告白しているんです。皆さん、信仰生活とは他のものではありません。自分が自分の人生の主人だという、その、そういうような考え方を捨てることなんです。自分が自分の人生の主人だということ、考え方を捨てることが、私たちの信仰生活です。それをイエス様は、どのように言われましたか？誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス様の話です。自分を捨てるということは何でしょう？ロマ書10章9節なんですけども、共に読みましょう。せーの。なぜなら、もしあなたの口で、イエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。救われた信徒の信者の証拠は何ですか？自分の口でイエスが主であることを告白することだ。神様が私の主であり、神様は私の牧者です。神様が私の会社の CEO です。神様がこの国の王です。イエス・キリストがこの教会の頭です。家庭の主人です。私ではありません。このように告白することが自分を捨てることなんです。救われた者はイエスが主であることを告白する者なんです。これが信仰生活なんです。何か難しいことではありません。まあ、これが一番難しいかもしれないんですね。自分を捨てること。神様はアダムとエバにエデンの園にあるすべてのものを食べなさいと許されました。しかし、善悪の知識の木だけをこれはダメと言われました。なぜ善悪を切るその木を下したのでしょう。下したのか。この木を下さらなかったら、人は、人類は罪を犯さなかったのに。でしょ？このように思うでしょ、皆さんも。なぜそれを下したのか。でも、下した理由があるんですね。アダムとエバにエデンのすべてをくださいました。どこでも行けるし、何でも食べるし、できないことが一つもありませんでした。ただ一つ、園の中央にある木の実は食べてはいけない。完璧な自由だったんですけども、この一つだけがブレーキにかけているんです。なぜでしょうか？この木の実を食べないことによって、よく聞いてください。この木の実を食べないことによって、神とアダムとの関係が定立されるんです。確立されるんです。その話は、神は作り主で、アダムは非成仏であることが、そこで分けられるし、分かります。知識の、善悪の知識の木、それさえなかったらどうなりますか？アダムも神様と同じになっている。何でもできるし、何でも食べるし、勝手にすること。しかし、この一つのことを与えてくださることによって、神様が神様になり、 アダムは非常物で、非常物であるとその絶対的な関係が立てられるということになります。自分勝手に何でもできる存在ではないんだということが分かります。で、神様の御言葉に従わなければならない存在だということが分かります。これが善悪の知識の木なんです。善悪の知識の木と言って何が善なのか何が悪なのかそれを教えてくれるそのものではありません。自分が誰なのかが分かるということなんです。神様の御言葉に絶対的に従順しなければならない存在だということが、そういうことを教えるのがこの善悪の知識の木なんです。それを見るたびに、ああ、私は作り物。ああ、作られたもの。非常物である。神様がいらっしゃるということがわかるんです。皆さん、日曜日に集まるその理由は何でしょうか？自分が神様の子供であることを確認する場所が、ここの時間がこのこと、時間です。教会来ないと、家で祈ります、家で聖書を見ます、言うかもしれないけど、どんどんどんどんそれが神様から離れるようになります。教会来て、礼拝を捧げることによって、ああ、自分は神のもの、私には神様がいらっしゃる、主の御言葉に従わなければならないということを思い出して、悟ることになります。それが礼拝の時間です。それが今今日の善悪の知識の木だと思います。今日の御言葉は、共に見読んだその41節からの話は、人が最も諦めにくいことについて話していると思います。その話は、最後まで最後までこれが欲しいと思うもの。それまで諦めるとき、本当の囚人は誰なのかということが分かります。それを告白することができます。イエス様は今、律法学者たちには用心しなさいと言われました。なぜでしょうか？46節を見ると、彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや、街道の定席、宴会の神座を好みますと今彼らについて話しています。長い衣も皆さん目立つんですよね。派手な衣を着ていると目立ちます。彼らは何でしょうか？人たちに注目されやすいということです。すなわち人たちの関心を引きたいとする気持ちで今長い衣を着て歩き回るんだということです。でも今日は短いものを着て歩き回るでしょう。昔は長い衣が権勢、力、金持ち、その象徴だったんです。それで長い衣を着てみんなに注目されて挨拶されるってこと。広場で挨拶されるのが好きで、みんなが集まっているところで私自分の存在感を披露する。でも今日はどうなんでしょうか？ YouTuber ですね。 YouTube で自分のことを披露するんです。時代によって変わるんですけども、同じことは何でしょうか？好事よく自分がこんなものだよってこと、名誉よく自分は高いその席に座るものだ、神座に座るものだ、権力よく自分はこういうような力があるんだ。皆さん今一番力あるものはユーチューバーですよ。ユーチューバーが何か話するとみんながそこに集中して、おいしいところがどこだよってみんな行くんですよ。 ここで私があそこ店おいしいですよ言っても皆さん行かないでしょ。 YouTuber が言うとみんな行ってみるんですよ。それが力です、皆さん。権力なんですよ。こんにちは。みんなに自分を今褒めてくれること、認めてくれること、百姓してくれることが好きである。賛美されるのが好きである。賛美受けること、皆さん賛美受けるべき方はお一人ですよね。神様なんですけれども、そのことを自分が受けたいと、それ神様に奉仕して、その栄光は自分が取ろうとする。それが罪なんです。それが神のようになりたいということになります。今、立法学者たちはそんな人間たちです。彼らは、街道の定席、宴会の神座に座ることを好みだと。はい、それ皆さん、この教会の一番上に、定席に、誰が座るべきでしょうか？牧師ですか？長老ですか？神様でしょ？神様が座るべきなんです。しかし今、立法者たちは自分たちが座ろうとしている。これが罪で、これが神のようになりたいというその心なんです。みんなに認められたい、自分がやることをみんな分かってほしいと、御用に奉仕しました、御用に何がしました、そのことを今持っている人たち。旅では王だったのに、神様は自分の牧者であると告白したんです。しかしこの立法者たちは誰よりも聖書をよく知っていると今自慢している人たちなんですけれども、神座に座ろうとしている。彼らにはダビデが歌ったこの詩編23編は単なるただの記録されている文字に過ぎないとなります。これを皆さん私気をつけなければならないんですよ。信仰生活で何十年だ、聖書を何回読んだ、たくさん勉強した、そういうふうに思って考えるって言うかもしれないけど、今この立法学者たちのように、自分を知らないうちにそうなっている可能性が高いです。それが人間だから。この点をアダムとエバをのサタンが誘惑した、狙って誘惑したということです。自分はもうみんなそういうようなこの欲を持っているんですよ。工事欲、権力欲、名誉欲。しかし皆さん、羊は生まれ変わっても羊なんですね。羊が羊飼いになれないんですね。羊は羊の席にいるとき一番幸せです。羊は羊飼いが導いてくれるとき最も幸せなんです。しかし私たちはどうなんでしょうか。自分は羊ですと告白しながらも、実は羊飼いの席に座ろうとする時がたくさんあるでしょう。イエス様を信じますと言いながらも、立法者たちのようにこの名誉欲、権力、またこの工事欲、そういうことでいっぱいになっているんです。そのような人たちに対してイエス様は何と言われましたか？より厳しい罰を受けるんだと言われました。気をつけなければならないんです。またその後イエス様はその次にヤモメがレプタ銅貨2枚を現金箱に投げ入れることを見て、それを話してください。レプタはお金の単位ですね。 その当時の。これはどれぐらいの価値があるでしょうか。皆さん、イエス様の時、まあ、労働者の一日の賃金がどれぐらいでしょうか。1デナリですよね。ほとんど1デナリ。レプターは1デナリの300分の1の金額なんです。本当にわずかですよ。たとえ1日1万もらえるんだと皆さん考えてみましょう。そうすると、レプターはいくらでしょうか ?33 円。レプターどうか2枚だから66円。それを献金箱に入れた。このヤモメをどれだけ困った生活をしているのかが想像がつきます。しかし、イエス様はヤモメが捧げたこのレプターどうか2枚を刺して誰よりも多く捧げたと言われました。なぜでしょうか。4節見てください。皆さん、眠いでしょ。4節見て共に読んでみましょう。せーの。あの人たちは皆有り余る中から献金として投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。ヤモメが捧げた献金、お金ということで、イエス様が話している言葉の中で重要なことなんでしょうか。彼女の生活費全部を投げ入れたということなんです。皆さん、これができますか。残っている生活費全部を投げ入れる。皆さん、持っている全部捧げてくださいというと、それができるんでしょうか。それで皆さんに献金をたくさんしてくださいということではありません。皆さんが持っている全部売り払って主に捧げなさいということではありません。この箇所はその話をしているわけではありません。これで解釈してはいけないです。イエス様の話は何でしょうか。自分が羊で、神様が羊飼いであることが分かるならば、全部捧げられるんだということなんです。この20章41節からの話を今、つながっているんです。自分の人生の主人は誰なのかということを今、話している。それで神様が自分の主人であることが分かれば、このヤモメのように持っているすべてのことも捧げられるんだという話をしているんです。人にとって最も諦めにくいこと、何でしょうか。さっき申し上げたんですけども、欲なんです。名欲、高くなること、工事欲、もう一つのことは、一番強いものですけども、このお金、お金なんです。全部諦めるとしても、一番最後まで最後まで最後まで守りたいものがこのお金についての心なんです。このお金に対する欲は、欲がない人は誰一人もいないと思うんです。ある人は救われることより、このお金、富を最も大切な思う人もいるんです。聖書にそう出てるでしょ。永遠の命を得るためにイエス様のところに訪ねてきたこの金持ちの青年。彼はイエス様があなたの財産を全部売り払って貧しい人たちに与えてから私についてきなさいと言われたときどうなりました。 悲しみながら立ち去ったと書いてあります。悲しみながら、永遠の命のことを関心がありましたけども、お金に負けました。実際にこのお金のことで信仰を、逆に信仰を諦める人がたくさんいるんです。信仰生活を諦めないものの、依然としてつまずく信徒もたくさんいるんです。信仰は持ちたい、イエス様は信じたいけど、このお金のことでつまずく、その中で迷う、それが私たちではないでしょうか。このヤモメの2枚のレプタどうかというのを意味するのは何でしょう。さっき申し上げたんですけども、自分の生活費をすべて責任をしてくださる方が誰なのか、神様であると。この告白、この信仰を証明するコードがこのレプター2枚の献金なんです。自分が生活費の主人だと思うと、皆さん全部捧げられないんです。なぜ？これ全部捧げると、自分は何を、私はどうして食べていきたいの、そういうのを心配が先に入っちゃうんです。自分が自分の人生の主人だから、それはできないとなります。あるいお腹が空いたこのイノシシ一匹が、地に落ちたこのリンゴを見つけました。イノシシは、あ、リンゴが地の中から出てるんだと思って、一生懸命に地を掘り始めました。でも深いところまで掘ってもリンゴはもう出てこない。結局、掘って掘って深く掘って、そのくぼみから出られない、くたびれて倒れて死ぬ瞬間、目を上げて上を見たら、リンゴの木でリンゴがもうふさふさと下がっているということが分かり、見ました。それでイノシシが死にながら言いましたよ。空を見上げながら生きていくべきだった。何の話でしょう。血だけを見ている人生だった。人は何を見ているのかによって、その人生が変わるんだ。地を見て生きるものは地のもので、空を見ているものは天のもので生きるんでしょう。未来を見つめるものは未来の有名と希望を持って喜びを味わうんですけれども、過去だけを考えるものは過去の痛み、怒り、悔しさ、それに足を引っ張られて座り込むでしょう。それで聖書は数え切れないほど目を上げなさいとたくさん話しているんです。ダビデがその話をまた答えました。詩篇121篇を見ると、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、私の助けは主から来る、天地を作られたお方からと答えました。ハレルヤ。自分の助けは誰なのかということです。自分がレプターの主人になると捧げられない、自分が生活費の主人になると献金箱に投げることができない、なぜ、自分が責任を取らなければならないから。今ポケットに1円もないと、この世を通して生きるのか、これが心配になっているから捧げられない。血だけを見て生きる人生になるからとなります。しかし天の神様が この賛美のように天地を作られた神様が自分の人生の主人になっている、それ生活の主人になってくださる、そのことを信じるし告白する人は2枚のレプタでも捧げることができると信じます。イエス様はその話をこのしているんです。あなたのことを捨てなさいと、自分を捨てなさいと、それで私について来なさいと。神様が自分の羊飼いになってくださること、なので食べ物も着るものも必要なものすべてのことを主が責任を取ってくださる、このことを信じるものができるんだとなります。そうすると飢えるんでしょうか。そうではありません。他の箇所で100倍200倍に神様が与えてくださるので約束します。ハレルヤ。両親を兄弟をあなたのすべてのことを捨てるものはこの地の中に100倍神様が与えてくださる約束してくださいます。この捨てる、そのそこまでが難しいんです。捨てるとなくなるんじゃなくて100倍以上に神様が責任取ってくださる、それが奥義です。知られている奥義、わかるんですけれどもできないということを意味する知られている奥義、秘密なんですけれども全部がわかる秘密。おかしいでしょ。全部神様話してくださるんですけれどもそこまで進んでいくのが難しい。なのでその味、その神様の祝福を味わうことができないんです。なので奥義というんです。サウルはダビデを殺そうとしました。なぜでしょうか。サウルは千を打ちダビデを万を打ったというその人たちの民たちの歌を聞いて激しく怒り不機嫌になったと書いてあります。妬んだんですよ。自分よりダビデがみんなに褒められることを妬みました。自分が主人公になりたいのに、自分はもう王なのに、なぜダビデがこのような心で彼を殺そうとしたんです。ではダビデはどうなんでしょうか。反対です。サウルを殺すチャンスが何回ありましたけれども彼はそのようにしなかったんです。なぜ。自分は囚人ではないことが分かったから、自分がこの国の王ではないことが分かっているから、裁きということは神様がなされることだということが分かっているから、自分の手でサウロを殺す復讐することをやめました。ダビデは最後まで主の主権を認めたということです。それで自分が王になろうとすること、神になろうとするその誘惑を拒絶したということになります。自分はそのものではない。もちろん王になる油注がれましたけれども、まだ自分はこの国の王ではない。神様によって立てられるその時までは自分はしもべであろうと、誰の、サウルのしもべであること、油を注がれたものを殺すということはいけないこと、それは神様しかできないものだから、周りの人たちは殺しても大丈夫ですよ、代わりに私が殺すから私任せてください、部下たちはそういうように話しました。しかしダビデはそれを断った。そうしたとき神様はモシェとダビデを高めてくださいました。これがイエス様が言われたことなんですよ。自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされると。ハレルヤ。この自分の欲のことを抑えると、 捨てる時、神様は逆に高めてくださるんです。周りの人たちを妬むと結局自分が死ぬんです。最も幸せなのは善悪の知識の木まで全部食べてしまうことではなく、主の御言葉に従順していくこと、それが一番幸せな人生になります。悪魔はもうずっと誘惑しますよ。これ一回だけ食べてみて、これ食べると美味しいんだよと。エヴァがそうでしょ、見たでしょ、食べるにも良さそうで目にしたわしく賢くしてくれるそう、そう思ってそれ結局食べてしまった。そのような誘惑は続けて私たちに寄せてくるんです。しかし自分が神の席に座ると幸せになるではなく、それは座る瞬間から悲劇の始まりなんです。なぜ自分で全てを決定して自分が全てのことを責任を取らなければならないから、皆さん考えてみてください。私自分の人生全てのことを自分が全部決めて自分が、責任を取っていかなきゃならない、その人生はどれくらい疲れるでしょう。委ねることが一番幸せな人生だと信じます。神様に委ねることが、それでパウロは、使徒パウロは続けて告白しました。私はイエス・キリストのしもべです。イエス・キリストのしもべです。手紙を書くたびにいつも告白します。みんなに褒められる、みんなからもう本当に百数を受けるそのべきの席にいましたけども、彼は自分はしもべですと。ペテロも同じですよ。百人隊長のイタリアのコネリウスがペテロ、下に足元にひれをして拝みました。その時、私も同じ人間ですと言いながら引き止めました。皆さん、私も同じ人間です、この言葉本当に謙遜な言葉ではないでしょうか。私はこういうような力がありますよ、こんなこともできるんですよ。イエス様にと3年間教えられましたよ、生活しましたよ。そのことを話すんじゃなくて、私もあなたと同じ人間です。非常部長は非常部長の席にいるとき一番幸せです。ハレルヤ。自分が誰なのか分かること。みん誰でもが認めてもらうのが好きなんですよ。高いところに、高い席に座りたいことはみんな同じ心なんですよ。それをどれぐらい捨てて主の御言葉に従っていくのかによって、その人の人生が変わると信じます。皆さんの人生の誠の主人は誰なんでしょうか。ローマ書10章の言葉のように、自分の口でイエスが私の主人ですというように告白できる皆さん一人になりますように祝福します。自分が自分の人生の主人ではなく、イエス・キリストが私の人生の主ですというように告白することができますように。それで上席神者というその席に座るのではなく、その席は主のもので、神様の席で、 自分はその下にひれをして主の御言葉に従っていくしもべですと、
まあ、告白することができますように。
そうすると自分が自分の人生を生活を責任を取るのではなく、神様がすべてのことを責任を取ってくださると信じます。それが自分を捨てること、自分を捨ててイエス様についていきなさいと、その言葉だと思います。ある面では一番難しいことかもしれません。このお金に富に対しての欲、名欲、権力欲、工事欲、一番諦めにくい部分ところなんですけれども、そこまで私本当に悔い改めなければならない。そのことによって主が導いてくださることを日々経験することによって、今日一日もこの一週間も残っているあなた人生も、私の口でいつもイエス・キリストが私の主人ですと、主ですと告白していく、それで神様が満たしてくださることを経験していく皆さん一人一人になりますように、主の御名によって祝福し祈ります。アメン。